ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
ようやくここにたどり着きました。
はい。
というのは、まあ他の番組ではもう使い始めてはいるんですが、この番組では初、今までスカイプを使っていたんですが、今ズームに切り替えておりまして、
はい、
未だになんか使い方がもう一つ理解が足りていないのか、うまくいかず、はい、いろいろテストした結果ようやくここにたどり着きましたと、
はい、
いう感じですが、まあ今のところ私は解放感に浸っておりまして、今年は延長になったじゃないですかっていうのは、確定申告が先日ようやく終わりまして、いつもまあギリギリにやっているわけですけども、今年1ヶ月伸びたじゃないですか。
はい、さらに伸びましたよね、なんか。
ああ、そうですね。結局1ヶ月伸びて、その後も、事情が把握できれば、うん、あのその先に、提出されても、事情が分かれば期限内に提出したことと同じ扱いにしますっていうのは、はい、なんか税務署の方に案内が出てましたけど。はい。そうなんけど、まあ1ヶ月伸びてずるずるやってたので、ずるずるとこうやんなきゃやんなきゃっていう、その、
はい、
やんなきゃモードの時間が長かっただけに、終わったっていうのがね、例年以上にこの終わった解放感が、そんな感じでございますが、
はい、よかったです。
まあね、まあ、この番組を撮れ出ていなかったので、まあ今このコロナショックで大変な時期に入ってから初の収録でございますが、
はいはい、そうですね。なんか前の1月に収録した時は1月だったんですけどね、うん、前はね、
これの
こんなことになるとはって感じ。
1個前が1月、それまだ配信してないの俺。それ配信して
ある？いや、配信してましたよ。
それは配信してあるんだ。
してないんですか。
登山隊行ってきました。あ、1月17日収録ってなんだろう。
それが最後です。
撮れてるのはこれが最後だったってこと？
多分そうです。
っていう。
はい。
まあそうだよね。この1月の時点では、この、どれぐらいあと、1月ぐらいになるんですか？
まあ、あの、中国の方では大騒ぎにもうすでになって。
1月にはなってたんでした
っけ？ 1 月には、あの、いや、まあ、大騒ぎっていうか、中騒ぎぐらいですかね。
はいはいはいはい。
うん。あの、春節が、とか、
うん、
って言ってて、そこから大騒ぎになったんで、
うんうん、
その、収録した時は、その、ちょっと手前で、
うん、
なんとなく怪しいぞっていう人はもちろんいましたよね。
ほうほうほうほう、なんか、中国、
あ、まあ僕も12月の末ぐらいにはなんかいろいろちらほら噂は聞いたので。
へえ、そんな感じでしたっけ。
ウェブ上では、うん、あのニュースではちらほら出てましたから。
へえ、まあそうだよね。まあ
ただ うん、それがこんな風にいきなり全世界にとはちょっと、
うん
うんうんうん、思ってはいなかった
んですけど、うん、まあ大変な状況でございますが、まあ、さっきの冒頭の、ね、確定申告も、
はい、
そのコロナの影響で税務署に人がいっぱい入ってきても大変なのでっていうことで、1ヶ月期間が延長され、
はい、
まあ、間際にやる私はそのアナウンスがあった時点で手をつけていなかったので、あと1ヶ月あるわと、はい、
ええ、
そのまんま 延長しておりました、はい、先の番にしておりまして、
はい、いや僕も同じくです。
あ、本当だ。やっぱそうなん
だ。3月、まあ3月16日まででした。
そうそうそう、
3月、2月の終わりぐらいに、うん、いやどうしようかな、そろそろ始めなきゃと思ったら、うんうん、そのアナウンスが、あの1ヶ月飲みますって言われたんで、うん、あ、じゃあいいや。
だよね、だよね、そうなるよね。
突然何もやる気がなくなる。
そうそうそうそう、はい、そう、ちょうどだからやんなきゃなっていう、やんなきゃなってこう頭に引っかかり始めるのがそれぐらいだったんですよ。
そう。
それがまあそういう風に手をつける前にアナウンスが入ったもんだから、一挙にモードが1ヶ月前に戻ってしまいっていう。
はい。
まあね、そんなことせずにちゃんとやってればよかったんですが、まあそのアナウンスがありの、ただ僕はちょっとラージュの方でも話したんですけど、3月15だと勘違いしてたんですよ。なのですげえ必死になって3月15でってやってて、1日か2日前にそのさらに延長っていう、そのさっきねお話がありました、17日以降でも事情が分かれば期限内にっていう説明書きを見て、はい、あれ17日って、じゃあ16日ってその1日はどういうことみたいな、その空白の1日ができてしまうことにハテナになりまして、で、あ、基本延長されたのが16日までだったんだっていう、
うん、
そこにようやく気がついて、あ、1日余裕ができたって、まあ結局15に提出はできたんですけど、
それでもギリギリだ
った、うん、15日に出し行きました。しかも、多分4時回って行ってると思います。
あ、そうですか。
ただね、今年は、
はい、
過去最短かもしれないです、あの税務署滞在時間。
へえ、空いてたってこと？
そうそうそう、
まあそうか、
列ができてないからどこに出すんだ今年はみたいな。
あ、そうですか。
あ、ここでいいのかとか。一人だけね、ちょうど僕がその部屋を覗いた時に、ね、そのもう最後終わるぐらいな感じのとこだったみたいで、
ああ
人いるなって確認して入ってたら、もうその人出てったような感じだったんで、で、まあ、提出もまあ単純に流れが分かってるから、提出用控えようみたいなのを出して、
はい、
ああで、ただ判子をしてなかったから判子をしてくださいと言われて判子をして、身分証明書見して、
はい、
終了。
あ、
いや多分滞在時間2分とか。
そうそう、
なんか心配になって、これでいいんですよねとか言ったら、大丈夫ですよとか言って、で一応反抗してもらった控えも持ち帰り、だからね、近くの駐車場、あの時間貸しの駐車場に入れて行ったんですけど、車戻って精算しようと思ったらタダでした。
ああ、まだあれガチャンって上がってないですか。そうそう、
最初の何分かの猶予時間内に戻れたみたいな。
それはすごい
っていうぐらい、今年はあっちゅう間にっていう感じ。まあでもね、その心配されているその密集状態とかっていう状態の中に飛び込まずに済んだのは良かったなっていう、はい、本当に人いなかったので、はい、担当者の方と先行してた方はちょっとすれ違ったぐらいな、それぐらいだったので、はい、まあよかったなっていう感じですが、まあ大変な状況ですが、スノーさんはどうですか、はい、お仕事とか、はい、まあ僕ら共通で言うと、まあ、まあ一緒のところでやらせてもらっているブライダルは、
はい、
僕は1月に何件か2回やったの3回だったかな、
はい、
1月は、ブライダルの撮影させてもらう、はい、お仕事いただいて撮影をして、1月末ぐらいに納品までして、2月はもう全くだからノータッチ状態だったんですよ。
あ、そうです、はい、
で連絡もなく、
あ、そうです、
うん、いや2月、うん、まあ1月あったのが珍しかったんですけど、
お
まあ2月もやっぱじゃないかなと思って、まあ、3月ぐらいになったら声かかるかななんて思っ せたところにこの状態だったんですが、
はい、
なんかどうも須藤さんの方は2月撮影があって、
そうですね、
で
途中でなくなっちゃった、
キャンセルになった、
はい、
うん、まあそうだよね、
いや、うん、まあ、千葉の方だったんで、うん、千葉の方が早かったんですよね、いろいろ出るの確か、コロナの
感染された
感染が出たのが千葉の方が早くて、
ほうほう、
だからやっぱり千葉の方が動きが早かったみたいで、
なるほど、ね、
ホテルとかそういうところも早め早めにやったみたい、
うん、
そのキャンセルにしましょうかっていう話を早め早めに進めたみたいで、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
都内を撮影してる人は普通に3月もあったって言ってました、
あ、そう、
怖いって言ってました、
3月に入ってからだともう怖いって思うぐらいな感じの空気感だよね。
うん、しかも、まあ、大体、こう、中心部のホテルとか、
うんうんうん、
宴会場なので、
うん、
もう本当、なんて言うんでしょう、こう、どうなるかわからないっていう、
うんうんうん、
怖さはあったみたいですけど。
へ、
いや、僕はね、それで、うん、本当ほぼ仕事ない状態だったんですけどね、うん、3月の小学校の卒業式だけ横浜に行ってました。
ああ、へえ、そうだった
んだ。はい。横浜あったんですね。公立の小学校は。だから急に、頼まれて、全然新しいところです
けど、うんうんう
ん、はいはいはい、知人からちょっとやってくれないかって言われて、
うんうんうん、
いいですよって言って、仕事ないしいいですよって言ったら、いや、横浜なんだけど、
おお、
はい、多分半助さんの家の下とか通っていきました。
あ、そんな感じだったんだ。
はい、そうです。
へえ、
いや、車で行ったんでね、電車で最初行こうかなと思ったんだけど、
う
ん、まだそう、こんな自粛とか行ってないから結構混んでるし、
うんうんうんうん、
いや、これはちょっと車で行こうと思って、
うんうんうん、
車で行きました。
そうだよね、あの満員電車乗るの怖いよね、うん、3月入ってたらね。
怖い。しかも埼玉から行くと、まあ1時間半以上、直通とかに乗れるんですけど、直通でも1時間半くらいからずっと乗ってなきゃいけないで、ちょっと嫌だな、
ね。
もう、卒業式は、まあ一応、体育館でしたけど、もう、全部窓開けて、
はいはいはいはい、
まあ、天気まだ良かったんであれなんですけど、うんうんうん、それでも寒かったです、
ね、
結構冷えてた。でもう本当、一時、多分子供たちがいたのは1時間ちょっとぐらいですよね、学校にいたのは。
学校に、
そう、学校、一応学級でクラスミーティングはあって、
うんうんうん、
で、あと、まあ、運動場で、少々だけもらって、
おう、
で、一応集合写真は撮ったんです
。はいはいはい、
うん。で、そのまま、はい、解散。
へぇー、そんな感じだったんだ。
はい。
お
ー、超スピードです。
おうおうおうおう、まあ、でもね、できなかった学校もあったみたいだし。ま
あ、埼玉県も結構、埼玉県はね、中学校の卒業式は取りに行きましたけど、
あった、
普段やってる大学は、まあ、ほぼ全部ないですね。
うんうんうんうん、
まあ、そんな感じで、まあ、本当、いわゆる理想的な自粛生活をしています。
理想的に。理想的な自粛。そうか、まあ、僕は日中外でお仕事行けただけてるところが、今のところは通常状態なので、ちょっと営業日を減らすかみたいなお話はちらちら出てはいるんですけど、現状今のところは仕事いただけてるので、まあ、うん、こうなってきちゃうと仕事させてもらえるだけでありがたいみたいな。
まあ、それはそうです、
ね、うん。
ただ、業界的には、自粛に入りつつあるというか、まあ、でも強制じゃないから、
うん。
開けるところは開けるのかって感じですか、
うん、そうですね。っていうか、僕が今、日中やらせてもらってるところは、むしろ、 やってくれ的な。
あ、そうなの。
っていう感じかな。
はい。
うん、なので、ただ、ただ、数が物量としてそのものをあれするのに、お話が絶対数が少なくなっちゃってるので、
はい、
単純にその営業日を減らして、もうまあ対応できるからっていうことでちょっとどうしようかみたいな話はそれ、はい、そうだな、最初の7都道府県の非常事態宣言のちょっと前からそういう話があり、
は
い、そこから非常事態宣言が出て、
はい、
っていう、なんかそこからやっぱり、うん、いつ減ってもおかしくないような状況なんだけど、今現時点では、1日だけかな、臨時の休業っていうのがありましたけど、それがまあ週の単位で例えば1日おきとかなんか減らすとかっていう話にまでは今現時点ではなってないんですけどね、
はい、
うん、まあただなんかそういういろんな形で、お話を聞ける機会がたまたまあった、いろんな方々の様子を聞くと、もう完全に営業休業状態、
はい、
正式に休業しますというか、お休みしますってなってる、まあ、特に飲食関係の方たちは、開けていても結局ロスが大きいっていう、
うん、
まあ、従業員の方に対する人件費もそうだし、そのお店を開けるってなると、はい、やっぱり仕込んだりとかっていうのがあるわけじゃないですか、
うん、
でそれでお客さんが来ないと単純にそれがロスになってしまうっていうので、はい、もうお店を閉めない、閉めてその仕込みをその材料として用意しないっていうふうにしないと、開けるだけロスが出てってしまうっていうような状況で、泣く泣く休業状態、
うん、
っていう話も聞くし、あとそのお店の営業は、してないけど、そのテイクアウトとか、うん、お弁当を作ったなかったのがお弁当を販売するとか、なんかいろんな形を模索されているようなんですが、まあ、それも聞くとやっぱり、お酒なんか入ってるところだと、そのお酒で、その利幅の高いお酒が出ないから、
うんうん、
その、本当にお弁当とかそういう食べ物系だけ、なおかつその、イレギュラーな形のメニューとかになってくると、やっぱり、こう、利益として十分確保できないというか、本当に焼け石に水みたいな状態っていうお話も聞くしね。うん、なかなか大変なようなお話、
うん、はい、
各所で悲鳴のような、
いやまあもう大変ですよね。いや本当うちも大変なんだけど、
うん
うん、まあその店とか広げてないだけ、そのね、
固定費がね、
固定費が全然違うので、うん、まだいいですけど、
うん
うん、これなんかスタジオみたいなことやってたら本当なんかたまったもんじゃないなって。
そうだよね。ランニングコストばっかりボンボンかかってきちゃうとかね。うん、そういうのが大変かなっていう。で、
まあ、
なんかね、
まあ、はい。
その飲食系で、なおかつ、しかもそのさっき言ったお酒を扱うお店を今年に入って独立して、はい、お店を立ち上げたっていう方、ちょっとお話をたまたま聞く機会があって、もうね、お店、もう綺麗なお店でちょっとお話聞かせてもらったんですけど、やっぱ大変みたいな、やっぱりその家賃はかかっていっちゃうし、で、実績がないから、 現時点だとお金借りれないらしいんですよ。
ああそういう、うん、そういう話もなんか報道とかでありましたね。
うん、でなんかそのたまたまそのお弁当とかそういう形が取れそうだからやれることをやるっていうことでされるようなんですけど、まあ聞いてやっぱね、そのスタートする前にそんな状況になっちゃったっていうのがすごい大変な状況みたいですけどね。
恐ろしい恐ろしいとしか言いようがない。
なんか、はい、他のところで聞くと、まあ、これまである程度の実績があってその、
うん、
業務として続けてきたところでこうなったところに関して言うと、うん、結構銀行がかなり条件緩く、はい、比較的借りやすい状態で、融資は受けられる状態だよっていう話は先にそういう聞いてたんで、
うん、
いや今だったら銀行が何とかしてくれるんじゃないですかってなんか言ったら、いやいやいやとか言って、僕は実績がないんでダメっぽいっすみたいな、そんなお話を聞いたりね、いうことみたいなんですが、何せその非常事態宣言に関してもなんか何日かあったじゃないですか、
はい、
出るだろうなってもうみんなが空気として分かってる、
オリンピックがって言い出したあたりから
そうそうそう、なんかもうまあ出るだろうなってじゃないかみたいな空気はあったけども、何日間か出ずにようやく出たみたいな感じだったと思うんですけど、で結局それもみんなどうなるんだっていう、非常事態宣言が出たりとか、うん、まあロックオンするのかしら、ロックダウンするのかしないかみたいな話もね、どういう風な形になるのかで対応も出てみないとわかんないみたいな、
うん、
で実際非常事態宣言出てからも、そういう小売さんだったりとか飲食店だったりとかっていう人たちが、
うん、
お客さんがどう動くか分かんないから閉めるとも言えないしみたいな、なんかかなり混乱してましたよね、
う
ん、で今現在で言うとその融資とか、
はい、
補助金とかっていうのがどうなるかみたいな、
うん、はい、
まあ、その金額もね2点3点したりとかしてますし、
はい、
僕らで言うと個人事業、
はい、
に対して、いくらかの融資があるみたいな、貸し付け、無利息の貸し付けがうんちゃらかんちゃらみたいなあったじゃないですか、
はい、
あれを先月3月末ぐらいなんか、
はい、
実際申請してみたみたいな記事を見たんですけど、はい、えらい大変だと。その取引先に対してその取引が、はい、前年に対して減りましたっていう証明をお客さんに判子をしてもらわなくちゃいけないとか、でメールで送りながらの紙を役所に提出してみたいな、なんかすごい面倒くさいっていう、そんな記事を
見た。それで判子がどうのこうのっていう話も、
そうそうそうなんかそんなね、
それはちょっとバカバカしいっていうかね、
でこんな大変な時期にお客さんにそのハンコくださいって言えないじゃないですか。
まあそうですね、
そんなことしてる場合じゃないよっていう、
うん、
みんな大変なのにっていう、ね、なんかそういうなんかめちゃくちゃな状況もあったり、だからそれがどう今後ねこの後どういう風になっていくのかっていうのも全くこう見えない状態、はい、なんかだいぶ金額も一律一人頭10万円っていうのは確定したんですかね。
一応そこまでは決まってる、
確定になったんでしたっけ、
そこまでは決まって10万円っていうのは決まってると思うんですけど、
うんうん、
まあ、でもまだ制度設計の調整急ぐって書いてあるので、
うん、
一律一人当たり10万円っていう、そこは決まってるけど、うん、実際にどういうふうにして渡すかっていうのはまだ決まってない。っていうことは、まあ決まってないっていうのと一緒ですけどね。 はい、
なんか世帯あたりで30万っていう話があったりね、なんかいろいろ。
ああ、最初のそれは、あの、条件がなんか、とんでもなく複雑でな上に、多分渡す世帯すごく少なくなって、あの、あんまし意味がないっていう話が、うん、まあ、周り中から出てきてっていう話。うんうんうん、いや、これ結局、なんかずっと変だなと思ってたのは、
うん、
結局これコロナショックの不況の経済対策なんですよね、
うん、
なんか政府のやってることは、
うんうんうん、
でも実際にやってほしいのは、うん、そのこう疫学上といいますか、要するに感染拡大を止めるためには、
うん、
まあ、みんなが家にいるしかないってい
う
ことなんですよね、
うんうん、
で そういう観点が全然なくて、
うん、
だからもしみんなが家にいてもらいたいんだったら、とにかくこうそのための食料とか家賃とか働かなくても払えるように、
うん、
みんなにボンと渡して、じゃあとにかく何週間か家にこもっててくださいと、
うん、
生活費は保証しますからっていう話なんですよね、
うんうんうん
うん、でもね そこじゃないんですよ、なんだか知らない、うんうん、まあそれ政府のあれ見ればわかるけど、経済再生大臣がなぜか表に出てずっとごちゃごちゃやってましたし、
うんうん、
どの政党を見ても、まあ、共産党ぐらいですけれども、
うん、
他の政党もみんな経済対策として話をしてるって感じです
ね、うんうん。
まあ、してる、実際にしてるんですよね。
うん、
こんなことやってたら、その感染、ね、今8割をまで落としましょうとか言ってるけど、
うん、
多分無理ですよね。
もう、なんだろう、その、実際その8割ってどうなのかって検証なんて個人じゃできないけど、うん、その街の様子とかいろんなものから感じるので言うと、まあ、言って3割みたいなイメージじゃないですか。
そうです。まあ、まあ、僕、本当に僕の場合、本当、9割ぐらいになってるので。
ああ、そうか。
自分の出かけるあれが。でも、この間、ちょっとどうしても出かけなきゃいけなくて、車で出たんですけど、
うんうん、
どこだ、タッチカーの方まで行ったんで、まあ、はいはい、都心には出てない
ん
ですけどね。
うんうんうん、
まあ、確かに、車は空いてました。かなりスイスイ行く感じはしたんですけれども、
うん、
やっぱり、普通に駅のそばとか昼間は、ちゃんと人がいるし、
うんうんうん、
昼休みの時間にコンビニに寄ったら、
うん、
ちゃんとみんな買い物に来てますから、うんうんうん、仕事してる人が、
うん、
車もいっぱい駐車場に入ってきて、
うん、
どんどんお弁当を買って、また近所の人じゃなくて仕事をしてる人がですね、
うんうんうん、
そこで食べたり出かけたりっていうのをしてるんで、
うん、
まあ多分その平日のその昼間の雰囲気だと動いてるのは半分ぐらいは動いてるそうな気はします
ね。そうですよね。
うん、
僕も、その、今、日中は仕事させてもらってるんで、その時には、まあ、都内とか、
はい、
まあ、車で移動するわけなんですけど、
ま
あ、見てる限りで言うと、行列こそできないけど、飲食店、お客さん入ってたりもするし、
はい、
まあ、そのコンビニにも人はいるしね、
うん、
あとスーパー
は、
は
い、
人が多い、
なんか逆に多くなってますね、
うん、むしろ多い、
むしろ多いですね、
うん、何なんこれみたいな、
うん、
もあるし、で、まあ、さっき車の話もありましたけど、うん、確かに、これまでよりは少ないけど、でもその8割減らそうぜって言ってる感じの量じゃないんですよね。
ですね。いや、まあそれはもう確実にそうです。
うん、ただ、
まあ、
一方でその、はい、品川駅の駅前とかは、
うん、
午後1時とか2時ぐらいの時間で、結構広場のあたりとかってわーって人がいるのが、チラチラ数名ぐらいしか歩いてないとかいう、なんか、おーってちょっとゴーストタウンっぽいぞみたいな場面を見かけることもあるので、 動きがないわけではないんだけど、ただ7割8割って到底ほど遠くないっていう、
うん、
そんな感じの今現時点だと印象がありますね、
うん、はい、まあそうなんですよね、うん、はい、まあ今日日曜日なんですけど、うん、なんか報道、まあ報道なんでこうピンポイントでこう見つけてきてるのかもしれないけど、うんうん、例えば湘南とか、
うん、
渋滞してましたとか言ってますから、
はいはいはいはい、
ちょっと頭痛い感じがするんですけど、うん、あとどこだっけ、吉祥寺のこう商店街も、
はいはいはいはい、
ほぼ普通ですっていう、うんうん、そういうなんか感じだったので、
うん、そう、いや、あとなんか
大丈夫だもん、
ちょい外れた、例えば今ここ僕らは関東圏、
はい、
角さん埼玉で僕横浜でみたいな、はい、感じなんですけど、この近辺でいうと茨城あたりのパチンコ屋さんが大盛況とかいう、
は
い、
ああ、そう、あのなんかこの間そのに、立川に行った時に、うん、帰り夜遅くなったんですけど、
うんうん、
なんか道暗いなと思ったらパチンコ屋さんがやってないんですよね。8時過ぎとか、
はいはいはい、
まあ7時過ぎから7時過ぎだ、
うんうんうん、
パチンコやってないなと思って、埼玉県に入ってきてもパチンコやってないなと思ったんですけど、
うんうんうん、
ところがね、あの市の真ん中のね、
うん、
パチンコ屋さんは平日に行ってみたらね、
うん、
あのまあ、僕パチンコはしないんですけど、献血に行っただけなんですけど、
うんうんうん、
普通にやってました。
ああそう、
ね、ちょっとびっくり、
だ
からあれパチンコはやっぱり陽性なので、 やめたところはやめるけど、やるところはやっちゃう
っていうことなんだ、うん、いや、あのね、うちのそばも最初の緊急事態宣言で出た日かな、
はい、
安倍さんが話した翌日か、翌日やってるとこ結構何か箇所か見たんですよ。あ、
はい、
で、あ、やっぱ陽性だからやるとこはやっちゃうんだなっていう風な印象だったんだけど、うん、そこからもう1日経ったら途端にパタパタパタって閉まってったんですよね。
あ、そうだった
の、うん、はい、なので僕ここら辺はもうやってるとこを見かけないんですけど、うん、ただなんか先週末の話だと、その茨城ぐらいにそのパチンコできない人が集まってるらしいぞっていう話をちょっと聞いたりしたんですけどね。まあでも本当、うん、あとその、飲食系とかだと、その夜8時20時までみたいなあれが出たじゃないですか。
はい、
それもあってなのか、その夕方からその8時までの間にお店がすごい混むような気がするんですよ。
あ、そうですか。
うん、なんか、
そうか、
人多くねっていう。
ああ、まあでもそうなりますよね。
うん、スーパーとか
今日ご飯食べたいなとか、うん、一杯飲みたいなっていう人はそこに集中しますもんね。
うん、なので、あと日中ね、例えばそのテレワークだとか、そのさっきも言いましたけど、休業せざるを得なくてお休みになって、はい、その従業員の方たちとかっていうのは昼間仕事ができる状況じゃなくなった人なのか、うん、いっぱいその昼間からやってる居酒屋で、
ああ、そう
だから酔っ払いいっぱいいるんだけどっていう。
そうなんだ。そうなんだ。
うん、あれですよ。最初と7都道府県で全国的に非常事態宣言をっていう話があった日、はいはい、の翌日かな。
はい。
とかも、わっていう。
へ
え。わ、しかも、お店の中、満席なんですよ。
へ、いわゆる三密状態。
そうそうそう。で、みんな酔っ払いみたいな。
うわ。
みたいな。ちょっとここだけ世界が違うぞ、みたいな。
酔ってじゃないよ。飲んで消毒っていう。
うん、なんかそんな感じが、ムンムンな感じなんですけど。まあそういうのもあるし、本当にスーパーとか本当人が多いしね。
うん、
で、まあ、その日中仕事して僕帰りがけに鶴見川の土手沿いをウォーキングしてるんですよ。まあ、こんなになる前から、はい、まあ、ウォーキングはしてたんですけど、
はい、
それこそその最初の非常事態宣言の時とかも歩いてて、
うん、
非常事態宣言出たぞみたいなニュースをウォーキングしてる最中に聞いたりとかしてたんですけど、
はい、
まあそんなに人がいないからっていうのもあってそこ使って歩いてたんですけど、
はい、
先週の金と、急に人増えました。歩いてる人が、
あ、それはやっぱりその自主休養というか、
うん、
まあ、いわゆる自粛で運動不足にならないように
っていうことなのかな。
暇を持て余したりとかそういう形なんですよね、うん、
急激に増えましたね。なのでなんかな、
ね、
これはちょっとそろそろ歩くこと自体考えないといけないのかって。あ、
そんなに
結構います。
まあでもしょうがないですね。
ね、土手の上、川沿いの上の方と本当の、はい、一段下の川の横っていうのかな、
はいはいはい、
川の横だともさすがに人少ないんですけど、それでも下にも人がだいぶ降りてき始めていて、はい、前はね、下行ったらすれ違う人って釣りをしてる人が一人二人と、
あ、
まあちょっと距離を置いてそこを通過したりとかすればっていう感じだったんで、はい、まあほぼ人とすれ違わないからいいやと思って使ってたんですけど、はい、まあやっぱ考えることはみんな一緒なのか、
うん、
その上に人が多くなってるから何人かチラチラ下にっていうことになってきて、
はい、
っていう、もうちょっと、まあまだ様子見て下歩けるときはいいんですけど、潮の関係でね、うん、
あ、
上がってきちゃうと歩けなくなっちゃったりするんで、はい、まあそれとこれ以上人が増えてくるんだと考えないといけないかなっていうぐらい、なんか急激に人増えて、
うん、まあそれはまあ自粛が進んでいるということなんでしょうけど、
うん、っていうことなのかなっていうのもありますけどね。まああとその、
はい、
運動不足解消しないと、っていうアナウンスみたいなのもいろいろあったりするから、みんなそうなのかなっていうね。
そうですね。まあ、うちも、家族3人ずっと自粛状態なので、息子も、大学がないし、
うん、
もう、だから彼は2月、もう2月からずっと、2月っていうか1月の冬休みは、入ってからずっと家にい
る
んで、それじゃダメでしょって言って、最近はみんなで入間川沿いのサイクリングコースがあるんですけど、
はいはいはい、
そこに行って散歩してくるんですが、
うん、
いや自転車の人いっぱいいるんですよ。
あ、やっぱそうでしょう。
はい、ビュンビュン走って、でやっぱりね、なんて今自転車のまあブームが、
うん、
中高年なのね。
そうそうそうそう。いや、もう前からそうですよ。
あ、まあそうなんです
ね、うん。
いや、うん、なんか若い、ほら派手な格好してるから、
うんうん、
若い人かなと思うと結構なお年寄りが、
そうそうそうそう、
シャーって走ってくるっていう感じで、ちょっとびっくりしたりして、
うんうんうん、
してるんですけど、
うん。
まあそこも結構やっぱり数、かなり、田舎っていうか、こう、市街地なんで、
うん、
近所の人が来るってわけじゃなくて、わざわざ車で乗ってきて、
はいはいはいはい、
散歩するみたいな、
うんうんうん、
僕もそうしてるんですけど、
うん
はい、まあその街中行くよりはその方がなんか、
うんうん、
人とのあれは距離は保てるんでって感じで言ってますが、
うん
うん、やっぱり どうしたってかなり運動不足になっちゃう。
そうですよね。だから結局そういう、まあみんなすることが同じになっちゃうからね、そこでまた人とが集まってきちゃうかなっていうのもあるんだけど、でもやっぱりその仕事に出ないで家でとかっていう風になると、やっぱりどうしても体を動かすあれが減っちゃうので、それはそれでやっぱり問題 じゃないですか、それこそ免疫力が落ちてみたいなことになりかねないので、はい、そういうのもあって一応ウォーキングは続けてはいるんですけど、うん、まあただその人のタイミングで時間帯にもなんか考えられればっていうのはあるんだけど、
あ
まあちょっと日中仕事してるのでその終わって日が沈む間ぐらいっていう風になるとやっぱりどうしても他の人とも重なっちゃうのかなっていうのが今ちょっと気にはかかってるんですけどね。
はい。
うん、
ね。まああのなんか半助さんは感染予防対策みたいな仕事中はあるんですか。
一応そこのところでは最初その非常事態宣言出る前。はい、マスクがどうこう言われ始めた頃しばらくねマスク支給してくれてたんですよ。
あ、そう
なんです。結構ね、はい、会社にストックされてたみたいで、それを小出しにしてくれてたんですげえ助かるなって思ってたんだけど、はい、やっぱりそこもさすがにそこがつき、
あ、そう
で、そこで働いてる方の奥さんが手作りのマスクを数かなり作ってくれてみんなに配ってくれたりとか、ただ僕もともとねその変な話けどタバコやめたじゃないですか、でそこで仕事してる方吸われる方が多くて、
あ、そっか、
でそれがあのちょっとあんだけ吸ってたんだけどしんどくてね、
あ
でマスクしてたんですよ、もう
そうなんだ、
もうやめてからずっと。
あ、そうなん
だ、なので夏もクソもなく買っ、だから買ってたんですよね、だいぶ、
はいはいはい、
でそれをなんか開け散らかしてたので中途半端な箱が3つも4つも出てきて、まあ結果良かったんですけど、なので未だにそこら辺のやつを使ってはいるんですけど、まあマスクをしているのと、そこの会社でアルコールの消毒のスプレーを、
はいはい、
持たして
、それはあるでしょうね。
出してくれて、まあ、車の中積んでるんで、
はい、
毎回は正直できないんですけど、まあ、食事の前とかね、
はい、
使ったりとか、
うん、
まあ、してるかな。で、まあ、帰ってからは、もう確実に、僕洗えるマスクも使ってるので、
はい、
不織布の時は捨てちゃってたんですけど、洗えるマスクを使うようになってからもう帰ってきたら手洗いのマスク洗いのっていうのはもう習慣になりましたね、
はい、あ、
うん、でもそれも気にしてるときりなくないですか。
いや、そうなんですよね、うん、いや、まあ実際問題として、いや僕もなんか電気屋さんに一回行っていろいろカメラとか触って、
うん、
ふと考えると、いや、これカメラ一体誰が触ったか分かんないよ
ね。
プラスチックの表面だとなんか数日間ウイルスは生きるって話なんで、
うんう
ん、でもなんかちょっと、いや、これはカメラ触ってる場合じゃないな、うん、トイレに行ったりとか、
うん、
あと車のいろんなところの、
うん、
こう触ったところを、
うん、
ウェットティッシュで拭き取ったりです、
うん、
なんか何やってんだろうとか犯罪者みたいな気分になって、
そうそうそうそう、だってね、それ結構やってるときりない、だって自分の上着とかさ、
うん、あ、もう確かにそう、ね、
そういうところまでなるともうきりないなっていう、
まあ確かにそう、
なん
で、まあその、うん、まあ、自分がどのぐらい危険なところに行ってるのかっていう判断ができりゃいいんですけど、
うん、
まあ、医療関係者だったら、ね、確実に危険なところに行ってるから、例えば病院に何かを、うん、納品しに行く仕事とか、
うんうん、
そういうんだったらなんかもう、こう、これは仕事の服、これは着替えてとか、
うんうん、
そういうこともビシッとできるかもしれないけど、
うん、
普段の生活だと一体どういう状況でっていうのは分かりにくいっちゃ分かりにくい、
うん、そうだからどこまでね、その家に帰ってきた時に玄関で全部家脱ぐ のかっていう話じゃないですか。はい、まあでも玄関入ったらアウトだから、玄関の、あの、前、はい、家の前で服を全部脱いで袋に詰めてとか、はい、そういうことになっちゃうんじゃないのみたいな。
まあ、究極はそうなっちゃいます。
うん。
いや、あの、昔、多分この番組で、あの、映画紹介しますとか言える。エンターテインメントの回で、
うんうん、
あのコンテージョンっていう、
うんうん、
そういうウイルス拡散の話が、
うんうん、
あれがあったんですけど、うん、マット・デイモンとかで、あの主役の、
うん、
で それの中でね、あの CDC って、そういう疫病対策班の人がこうコンビで出てくるんですけど、男の人と女の人、
うんうん、
で男の人があの女の人に、いや、俺家に帰るとあの神さんにガレージで全部服を脱げって言われるんだよ。
はいはいはいはい。
あので冬なんですよね。
お
う
お
う
お
う。冬にガレージで服を脱いで、それを神さんはすぐ洗濯して、で自分はそのままあのシャワー浴びてってやらされるんだよって、まるでウイルス扱いなんだって、
うんうんうん、
こうあの愚痴るんですけど、
うん、
だからあの、まあ、コンビの女の人の方は、その人はとその地元に住んでなくて、出張してきた人なんですけど、
うんうんうんうん、
その人はホテル住まいで、
うん、
いや、あなた顔あの触るのやめてよっていうようなことを言うんですけれども、
はいはいはい、
結局途中でね、あのその女の人はね、感染しちゃうんですよ。で、まあ、あのこう伏線があって、その女の人の上司が、
うん、
あの電話で、君はところでちゃんとホテルに帰ってあのシャワーを浴びたり、
うん、
こうゆっくり休んだり、自分のケアはできてるのか、すごい心配するんです
。はいはいはい。
でもその人も仕事没頭してるから、
うんうんうん、
まあ、私は大丈夫ですみたいに言うんですけど、
うんうんうん、
結局ね、その人はあの感染してしまうんですが、
うんうんうん、
結局その差は、その、男の人と女、そのコンビなんで同じことやってるんですよ。
うんうんうん、
その、助かる助からないっていうのは、結局そういうケアができたかできないかっていう、すごい、すごい細かいそういう伏線があって、
うん、
ちょっと感心したんですけど、それ、うん、あの、ダイヤモンド・プリンセス号の時に、
うん、
もうが騒ぎになった時にもう一回ちょっと予習しておこうとか思って、実際 PVP を見てたんですよ。あ、すごいよくできてんな、このシナリオと思って見てたんです。
はいはいはい。
で、そしたらね、もうちょっとして、あの、ニューヨークとか流行ったじゃないです
か。はいはいはい。
で、その時にね、
うん、
あの、その映画の、その、医学的なアドバイスをしたお医者さんがいるんですけど、
うんうん、
その人も、コロナウイルスに感染しちゃったりしちゃいましたっていう。
あ、実際の人。あんまりシャレにならない
。そうそうそう。
へー。
で、あの、声明というか、うん、が出てて、うん、あの、僕が感染するんだから、そりゃみんな感染しますよ、みたいな。ずっと全然シャレにならない、そういう。
へー。
あ、そう、トム・ハンクスも、オーストラリアで、ね、
うんうんうん、
あの時にちょうど出てましたね、そういう。
ああ、そうなんだ。
報道が、
で、
いや、これは大変とか、ちょっと
で、ね、
まだその時はまだなんとなく一言だったんですけど、
うんうんうん、
まあ、これは大変なんだなと思っていたら、あっという間にこっちもね、
うん、
それに近い状態になってしまう、
うん、
ね、っていうことなんで、まあ、あの、ね、こう数字的には、
うん、
ちょっとあの、本当素人があれで申し訳ないです。計算してみたら、
うん、
ニューヨーク市で今ほらニューヨーク市大変って言ってるじゃ
ん。うん、
で、ニューヨーク市の罹患率というか、あの、感染した人の人口比率っていう点では 10% ぐらいなんですね。
うん。
うん。あ、違う、ごめんなさい。1.6%。
うん、うん、
うん。ニューヨーク市が一番多分激しいと思うんですけど、でそれでも人口でかんあの割ってしまうと 1.6%。
あんだけあれしてるね、ええ、
大騒ぎ、まあ、あの人口多いですからね。
うん、うん、
あのニューヨーク、ちなみにニューヨーク市の人口は、 839万9000、800万なんです
よ
ね。で、首都圏の方がは3814万なんです、だから首都圏の方が、まあだいぶ多いんですけれども、この、で、1.6% でもし計算すると、首都圏っていうのは、関東と、どこだっけ、山梨とか、栃木とかも入るんですね。群馬とか、千葉とか、もう全部、もちろん埼玉、神奈川、全部入れると、3814万人の、もし 1.6% が、感染したとすると、単純計算だとね、だいたい20万人ぐらいが感染する計算になってしまいます。まあ、ただ、ニューヨークはめちゃくちゃ、ね、ニューヨーク州はめちゃくちゃ人口密度が高いとか、まあ、あと、いろいろスラムというかね、あんまり、綺麗じゃないところもいっぱいあるとか、まあそういう条件が全然違うのですけども、まあなんか多分少なく見積もっても数万人は絶対、まあもうすでに今どのぐらいなんだろう、ちょっと関東だけだと分かんないですけど、まあ日本全国でもうに今患者って、1万人ですね。患者って言ったら累積感染者数1万人なんです、ですけれども、まあ都市部がほぼ多いと思う。
まあそうだよね。
このまま行くと本当都市部はニューヨークみたいになる可能性が非常にあるんじゃないでしょうかという、まあそういうシミュレーションを出してる人もいるし、という。ことになっています、まあなんかね、国によって全然違うんですよ。イタリアあれだけ騒がれても 0.22% ですし、0.3% か、アメリカ全体だと 0.22% なんです、要は国土がめちゃくちゃ広いのと、人口密度の低いところがあるので、ただニューヨーク市だけで見るとすごい上がっちゃう、そういうことなので、まあ単純に本当言えば人口密度の高いところにいる人はそれだけ危ない、
でもなんかその 1.6% っていうやり方ですと、その数字のマジックじゃないけど、あ、それぐらいかみたいな、100人に1人みたいなイメージになっちゃうけど、でもその 1.6% であの騒ぎですもんね。
まあそうそう、
なんか1日何百人っていう方が亡くなってみたいな状況に、 1.6% であれなんだからってことですよね。
まあ、ただ死亡率はそのやっぱり人口密集地の方がとにかく死亡率どんどん上がるんで、イタリアと、まあイタリアはちょっと老人が多かったっていうのもあるんですけど、やっぱり 10% ぐらいなんですよね。ヨーロッパの国は軒並みでも 10% に近くなってきてて、最近、その感染した中で亡くなる方っていうのは 10% 近くになってきちゃってるんで、まあまだ、落ち着いてないですからね。これから、まあ、だいぶこう抑えられてはいるとは言っても、収束は見えてない状態で 10% ぐらいの収益ということになると、まあ、今後、もうちょっと増える可能性の方が多いかもしれない。
ね、だって特に日本ではまだ伸び、ね、まだ全然落ちる気配がないですもんね。
まあそうですね。まあ、感染者数はかなり増えています。ただ死亡者数は少ない、すごい少ないんです。今、233名。で、すごく少なくて、そこで、いや、死なないんだから大丈夫だよって言ってる人は結構多いし、まあ政府の方もそんな感じなんですけれども、まあ、なんで死なないかっ ていうと結局その高度医療を受けられる人がキャパシティがまだ一応あるからだと思うんですね、
うんうんうん、
そこがもうダメになっちゃったら、うん、例えばその数だけじゃなくて、まあ、医療関係者への感染で、
うんうん、
こう使えるはずの施設が使えなくなると、病院が使えなくなるとか、うんうんうん、なるともうあとは死亡、こう弱い人からどんどん、
うん、
亡くなってしまうっていう重度になったら、
うん、
ますます助からないっていう、うん、そういう雪だるま式になってしまうのは、うん、まあ、目に見えてわかるので、本当なんかずっと瀬戸際、
う
ん、瀬戸際って言ってるけど本当に瀬戸際の瀬戸際なんじゃないかという気がします。
もう崩壊寸前の状況だっていうのは理解しておかないとまずいよね。だからそのさっきも言ったその死亡率が、それがうまく稼働できて、その施設がちゃんと使えた状態でなんとかなってたっていうところが、
そう
ですね、その崩壊してしまったらその死亡率っていうのは一気に跳ね上がってきちゃう可能性が十分高いので、
うんうん、まあそうなん
です、ね、うん、そういう状況だっていうのをちゃんと理解しておかないと、この、
うん、
ね、さっきの 1.6% みたいなのとか、致死率何パーセントじゃんみたいなのを持ってるととんでもないことになってしまうよっていうことを理解しておかないといけないですよね。
うん、まあ多分、まあ、ツイッターだと私感染しました、今入院してますとか、
うんうん、
こう、まあ、公開というか、
うん、
こんなに大変だったとか言ってる人が結構いるんですけど、
うん、
まあ、その人たちはまあ先駆者って言ったら悪いけど、
うんうんうん、
先にかかってるので、かなりいい医療を受けられてるんですね。
うんうんうん、
そのまあ、あれは入院するまで大変だったって人ももちろんたくさんいるんですけど、
うん、
もうで、ああ、こんな、これ、こ、一応、大変そうだけど大丈夫だったんだと思ってはいけないと思います。
うんうんうん、そうですね。
そうかね。
うんうん
うん、かかんない、その、8割ぐらいの人は、感染しても大丈夫です。大丈夫っていうか、その、症状がないとか、
うんうん、
軽度で済みますって言われてるけど、
うん、
その、軽度にしても38度8分とか39度の熱が何日も続きましたって言っても軽度なんですよね。
うん、らしいですね。
肺炎が進行しない限り軽度って言うんだから、
うん、
いや、それは勘弁してほしいって。
そう、だからそう。
僕も去年の夏ね、うん、8月に北海道に行って39度の熱出して3日くらい寝たんですけど、
うんうん、
本当にしんどかったんで、
うんうん、
あれをまたやるのかと思って、ちょっと冗談じゃないって
感
じ。
うん、だから本当に今回そういう大丈夫じゃんみたいに思ってしまいそうな情報が変に先に先行しちゃってたっていうのは結構ありますよね。
そうですね、
うん、意外とその軽度でその、ね、症状分かんないまま感染してる人も多いし、大丈夫じゃねとかっていうね、印象を持ってしまう、うん、っていう間違った認識をするような情報が結構先行して出てきてたなっていう印象がありますね、うん、なのでやっぱりそこは改めていかないといけないかなっていう、
うん、まあ、そうですね、うん、まあ特に日々そういうこう、まあ、預けさんみたいな感じで、うん、こう 人の多いところにどうしても行かなきゃいけないっていう人は急、
うん
うん、気をつけて、気をつけすぎるっていうことはないと、
うん、そう、うん、そうなんだけどね、やっぱりいろんな人がいるじゃないですか、
う
ん、その、
まあそうですね、
そういうふうに
全然考えてない
ですけど、そうそうそう、ね、ソーシャルディスタンスみたいな言葉も出てきてますけど、今そのスーパー混んでるって話したじゃないですか、
はいはい、
日用品も買わざるを得ないから買いに行くんですけど、行った時にレジ並ぶんですよ。でさっきも言いましたけど、
はい、
その多いんですよね、普段よりやっぱり、
あ、はい、
3割増しとか4割増しな密度なので、当然レジもそれぐらいな感じで列が長いわけですよ。で、お店によったらそのこれぐらいの位置で止まって待ってくださいっていう目安をね、はい、床に書いてくれたりするんですけど、
は はい、
まあそれも全部に書くわけじゃないですか。列が伸びるとそのマークなくなるわけですよ。
そうですね、
でもその感覚でっていう、はい、まあ目安でそれぐらい開けた方がいいよねっていう、
うん、
まあ開けるじゃないですか。
うん、
そうすると。ソーシャルディスタンス何それみたいな人が、
はい、
分かんないんでしょうね。列に並んでるっていうに思わないのか、もう間に入っちゃうんですよ。で、僕も入られたし、他の列とか見てると、いやいやいやみたいな揉めてたりするし、
う
ん、いや全然気にしない人はしないし、っていうか、そもそもソーシャルディスタンスっていう言葉を多分この人知らないなっていう。
ああ、まあね。
そのソーシャルディスタンスって言い方がいいのかどうかは別として、うん、もうそういうふうにものだっていうこと自体を分かってないっていう人がね、
はい、
結構いる感じもするしねっていう、
うん
うん、
まあそうですね、そういう人に限って最後まで感染しないかもしれない
でどういう風になるのか分かんないです
けど、ね、なんかそういう感じがしないんじゃないけど、まあ多分絶対でもウイルスはより好みは絶対しないので、
うん、
まあ危険なところにいる人は絶対危険だっていう、
うんうんうん、
それだけはこう自分がどのくらい危険なのかとかちょっと考えてもらいたいなとは思うんですけども、
うんうん、なのでまあね、注意してしすぎるっていうことはないっていうね、須野さんの話もあったけど、本当にそういう感じだと思うので。自分をできるだけ守って、まあでも、ね、どんだけしたら大丈夫かってあれもないからね、だからそこら辺が難しいとは思うんですけど、
はい、うん、こう自分だけじゃなくて、自分が感染しないと、
うん、
まあ、結局、まあ、半助さんとか、そういうなんか社会を回すのに必要な物流をやってる人とか、
うん、
まあ、医療関係者とか、
うん、
あるいは、ゴミの関係の人、清掃の関係の人とか、市役所の人とか、
うん、
そういう人たちが感染しないんですよね。する確率が下がるので、
うんうん
うん、まあ、そうすれば社会全体も落ち着いていけ、一応落ち着いていけるから、
うんうんうん、
いいっていうことも考えてほしいんですけど、なかなかそこは皆さんどうなんだろう。そういう言い方をあんまししてないような気も、マスメディアもね。
うんうん、
そういう言い方をあまりしてなくて、ただただ控えろって言ってるだけな気がするので、
うん、
もう少し分かりやすくアナウンスしてくれないかな、
うんうん、そうですね。なのでそこら辺の意識が、ね、多分その何でしたっけ、2月でしたっけ、ちょっと連休に1回中だるみがあってそれが影響したんじゃないかっていう話があったじゃないですか。多分もうそろそろ来そうな気がするんですよね、その人の動き自体見てると、
はい、
もう今週はそれでも抑えられてるような気がするんですけど、
うん、
来週あたりとか、例えばこれが、まあ、このまま行って5月の6日でしたっけ、
はい、あ、まだですね、一応
あと
あれになってます、
あと1週間ちょっと、
うん、
ぐらいだと思うんだけど、多分今のこの状況だとその時に落ち着いてるかっていうと、状況はそう変わらない状況のままこの日を迎えて、
はい、
この日に一気にタガが外れて動き出すような気がして怖いんですよね。
あ、そうですね、はい、そうだ、まあまあ詳しく話すとすごい話が長くなったり大きくなったりするので、あんまり、大雑把にすごく言いますけど、
うん、
横浜市立大学からの研究者の方が数値シミュレーションをかなり一生懸命やっていて、
うん、
ただこの方のはすごく厳しい状況の予想想定になっているので、
うんうん
うん、なんかほとんどマスコミとかではあまり出てこないんですが、あまり厳しすぎる、
うんうんうん、
でもその方のシミュレーションを見ると、
うん、
今こう一応自粛である程度一瞬なんか緩んだような感じになっても、今の8割減だと、
うん、
やっぱり6月 過ぎぐらいから、うん、またじわじわと上がっちゃうんですよ。で、その人のシミュレーションだともっと減らさないとダメ。例えば 10% 以下、数パーセントの人のこう外出率にしないと、
うんうんうんうん、
あんまし効果ないんですよって、つまり、まあ、他の国でやってるロックダウンのような状態にしないと、
うんうんうん、
多分効果がないと思うんですよっていう、そういうシミュレーションが出ていて、
うん、
いるんですが、うんうん、まあ、その、こう特に行政の人たちはそういう怖いところは見たくないみたいな、
うん、
そういう心理的なあれがあるのか、
うん、
経済がどうしても停滞するのは嫌だっていう思惑があるのか、
うん、
まあ、そういうシミュレーションが表に出てくることはないんですが、
うん
うん、まあ、そうならないといいですけど、うん、でもなるような気がしますね、
うん、
そのハウスケさんの。
ね、ちょっと非常にそこが怖いなっていうね、うん、実際それがその一回期日を切った、なんでこの期日を切ってるのか、まあ、経済的な部分もあってせざるを得ないのかもしれないけど、この期日を切ってしまったことによって多分、はい、なんていうのかな、うん、その期日が来た時の対応っていうのが非常にやばいことになるんじゃないかなっていう気がしてならないんですよ ね、
すね。
なのでなんかそこに来たらいろいろ動けるんだっていうふうに思うより、逆にそこを警戒しといた方がいいぐらいなのかなっていう、
はい、
ちょっと気はしてるんですけどね。だってここでされる政府の発表自体とかって多分すごく眉唾で見とかないと怖くないですか。
はい、まあ確かに、まあ今の安倍政権ですから、
うん、
まあなんか都合のいいことしか言わないだろうなっていうのは、
うん
うん、今までもそうだ
っていう、っていうのがね、うん、思うとすごく警戒しておかないといけないかなっていう。うん、気はしますけど、まあ今後ね収束に向かってほしいなって思いながらも、まあ希望的なところばっかり言っててもなかなかなので、注意に注意をしてというところで、
まあ、はい、そうですね、はい、
はい、皆
さん、まあ何も言ってもしょうがないのであれですけど、とりあえずまあまだ見てない人はコンテージョン見てください。
そうそうね、僕はね、その今回のねネタ帳を見て、あ、そういえば見てなかったなと思って見
よう。あ、そうなんだ。あ、うん、もうかなり前になんかこれ面白いですよって言って。
うん、ちょっと気になってたのを思い出して、ね、あ、そういえば見てなかったなっていうのと、このコンテージョンを上げられてる方がこのコロナの話、うん、状況になってから、はい、いろんな方がこれは押してたね。
はい、そうなん
です、
ね、今なんか無料配信で無料トライアルで見れるそう
です。ああ、そうなんだ、
あ、リンク貼ってあります。
あ、本当だ、
はい、見れるそうなんで
見てみよう。
はい、我らがジュードローも出てきます、
ね、あ、ジュードロ
ー、はい、まあ、いいんです。なんか悪役なんだけどいいやつなんで、いい感じで出てきてます。
はい、ということで、まあちょっとね、これからまだね、年っていう単位で付き合っていかなきゃいけない状況なんじゃないかなと思うので、
はい、
なかなか厳しい状況が続くと思いますが、皆さんも十分気をつけていただいて、乗り越えていただきたいなと思います。はい、ということで、まあしばらくちょっとこういう話題が続いちゃうかもしれませんが、まあ、近況なども含めて、たいと思いますので、ぜひ次回もお聞きいただければと思います。
はい、
ということでお届けしました、ただいまお相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた次回。